OM のラウンド QSO。 こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VMP 吉田です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう寒くなってきましたよ。
寒いね、
うん、
困ったよ。
もうね、中島さん家の方はほら、お家がねちょっとこう日本家屋って感じでもないから怒ったじゃないかもしれないけど、
うん、
もちろんもう暖房は入れたんだろうし、
小さいストーブ、電気ストーブ、
うんうん、
あれでね、朝とか着替えるときはね、それないと寒い。
そうだね、うん、ね、うちはもうね、田舎だからおこたを入れてね。
え、
おこたって言ってもちょっとテーブル、ちょっと高くなったこたつ、
うんうん、
足がちょっと高くなるぐらいの、うん、ソファーに座って使えるおこたにしてます。
ああ、いいですね。
うん、ベビーターさんは
どっちもない。
どっちもないね。、うん、だけどなんか去年買ってすごくいいって言ってるのがあるじゃないですか。
あれはね、シャワールーム、
うん、
出た時にヒートショック起こさないようにちっちゃな電気ストーブみたいなやつ、
熱風が出るやつね、うんうん、
あれはいい、
うん、でも中島さん、すっごいこんなちっちゃな小型なんだけど、
それってさ、うん、あれなの、例えば人が前に来て動くと電気が入るの。
いや、その時だけ使う。
あ、そうなんだ、
うん、
だから
お風呂トイレに行った時、
あ、トイレね、うん、
人感ね、感知識のがあるじゃない。
はいはいはいはい、
あれいいなと思ってんだけどね、
うん、
そうすればほら入った時だけ音符が出て、
うん、
出てくると止まってくれるってい
う。なんか自動でさ、そういうのでピュッて言って信号がこう電気が入るようなの、うんうん、作ればいいじゃん。
売ってる。
あ、売ってんの。
作るより絶対買った方がいいです。
うん、そうだね。
そうだね、うん、でもまあね、お風呂場にそれを去年から入れたからすごくお風呂上がりに寒くなくて、う
ん、いいね、
うん、なかなかいいよ。
なんか 2,000円だったよね。
2,000円でも買えなかったね。
まあそんなことでね、うん、皆さん気をつけていただいてね、ヒートショックでした、起こさないようにしてください、うん、じゃあ今日もどうぞ。
危ないからね。
よろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは早速行ってみたいと思います。さあ、中島さんがね、結構もう秋も深まってきまして、うん、もう冬も始まるような感じですけど、お散歩行ってきたということでね。
はい、行ってきました。
どこ行ってきたんですか。
ちょっと あれは県内だね、
うん、
東京ビッグサイト、
お
ハムフェア、
おあれいつから。今年の秋バージョン。
秋バージョン、久しぶりにビッグサイト行きましたよ。
はい、何しに。
ね、モビリティショー
、うん、
まあ昔のモーターショ
ー、おうおうおうおう、
あって、
うん、
それに行ってきました。
すごい車いっぱいあるんでしょ、このなんか新型とか。
新型ばっかりで、
うん、
昔のようにその各メーカーが全種類を出してきたっていう時代とは違って、
うん、
何十年か前に行ったことがあるのよ、幕張だったかどっかで、
うん、
でその時はもうあれとあらゆるメーカーがありとあらゆる車種を並べて、
そう、ね、形がねかっこいいとか、うん、そういうのもだったんでしょ。
で美人のお姉さんがいてね、
はい、
いたでしょう。
いたいたいた。
で今はそんなのあんまりなくてね、
うん、
もう新型のところはすごいですね。
あ、
見ましたよ、噂の、
うん、
うん、
なんか写真何枚かね撮ってきてくれたのを見せてもらいましたけど、え、これ車なのっていうような形のもあったり、
ステルスの戦艦じゃないかと思うような、
うん、
壁がつるんとした、
そうそう、
ドアがどこだか分かんない。
本当トランプさん乗ってんのみたいなね。、
う
ん、すごい。
やっぱり目を引いたのは私はトヨタのセンチュリーですね。
センチュリー、
うん、センチュリーのクーペ型、すごいよあれ、びっくり、
ね
え、う
ん、ね、
真っ赤なんだよ、オレンジ色。
なんかそういうねセンチュリーとかそういう高級車っていうとこう黒塗りっていうイメージでしたけど、うん、
あとレクサスのミニバンの六輪車とか、
六輪車、
六輪車、
はい、
タイヤが6つあんの。
六輪車だ。
六輪車だから。前に一つ、後ろが二つ、トラックみたいな。で、六輪車なんだけど、見るからに、うん、そうだな、我々のパトレーバー、あれに出てくる警察車両みたいな。そんな感じでしたね。すごいね、あれもね。
ね、うん、もう何、自動操縦なんか普通ば何標準装備みたいな感じなのかな。
どうなんだろうね、運転席入
る、そういうのも出てたの。
それがやっぱメインで、みんな人だかりがすごいというか、レクサスだってすごいもの、
うん、
もうえって思うようなデザインで、
ね、車って感じしないでしょ。
いつ発売するのか分かんないけどね。まあね、まあ、普通の車もあったよ、うん、あのスカジーもあったし、
うんうん、
ね、GTR、
うんうん、
やっぱりあの時代が懐かしいけど、
うん、そうだよね、う
ん、私ずっと乗ってたんで、
あ、中島さん、スカイライン、
スカイライン8台続けて乗り継いだから、あのこうシリーズごとに、
お、
うん、最初の頃ね、うん、あの知ってる人は知ってるけど L20 ってエンジンでね、
うん、
あの元気良かったはずなんだけどね、うん、排ガス規制ってのがあって、
あ、ね、
途中で動かなくなっちゃって動かないってな、パリがなくなっちゃって、
うん、
5人乗っていろは坂行くと大変だったんだよね。
まあ、海老沢さんはどんな車乗ってたんですか。
車、
車好きじゃなかったの。
まあ、普通だね。
普通、
うん
うん、
え、なんか乗ってたよね。
なんかあのピーってほら昔だからさ、何、遠くからピーってやるとエンジンかかるようなやつとか。
それはずいぶん後の話だろう。最初の頃はね、うん、普通のだったよね。
普通だよ、
うん、
あの無線機積んでた頃は、
まあ、無線機積んでた頃ね、
軽自動車から始まったよ、
うん、
キャロル、
うん、
あ、キャロル、
それから N360、
すごいすごい、名車じゃん、
うん、その頃無線機積んでたの、それに。
その
ね、うん、N360 の時からつけたこと記憶にあるね。
その頃それでさ、無線機さ動いたの、車壊れなかったの。
その時はね、うん、144メガとかそういうトランシーバーだった。
動いたのね、うんうん、その後なんかよく車が壊れるって言ってなかった。
あ、それ日産、あ、壊れるっていうかローレルを乗った時に、
うん、
100ワットの機械を真空管式のね、うん、積んでやってたんだけど、うん、なんかね、そのダイナモとかね、バッテリーが弱ってました。ちょっと使い方を間違ってたの。
中島さんはくるの乗せなかったの、車に。
真空管の無線機を乗せたことはないね。
あの
私、車乗せるようになってからもう140じゃない、430のトランシーバーが発売された頃の後なんで、
うん、
アンテナも小さいし、
うん、
それはよく積んでたね。で、うん、昔の車ってノークラもね、オートマチックじゃないから、
オートマじゃないからね、
あのギア入れてハンドル回すとカールコードがマイクのコードが巻きついちゃって大変だったんだよ。
へえって感じ。あ
のマイクがグビヨンと伸びてくるじゃない、カールコードだから、くるくるくるってやつが、うんうんうん、でマイク持ったまま喋ると、
うん、
そのままハンドル切ると巻きついちゃうんだよ。
くるくるくるってハンドルに。
まあ今だったら本当笑い話だよね。
ね、どうだよね、う
ん、私はね、初期のオートマ、
初期のオートマ、うん、
その頃人気なかった。
何、初期のオートマって、
うん、
今のオートマとちょっと違うの。
いやいや、オートマが出始めだよ。
あ、うんうん、うん、乗ってた
の、うんうん、今も思い出すとね、 FT200 っていうね、うん、八重洲の無線機積んでた、
うん、
でアンテナはね、あの釣り竿みたいなアンテナを、
うん、
あのバンパーに取り付けて
痛、うん、いよね、昔なんか、なんだろうあの車っていうようなのを乗ってたのは海老沢さんだったのね。
あのそれ乗ってね、うん、私の仕事してるところに現れたの。
いや、でも楽しかったんでしょ。みんなその頃ってさ、樹脂的が無線機だったんだもんね。彼女じゃないんだもんね。
そうだよね、うん、大きいしね、
大きいしね、
うんうん、あのダッシュボードの下に入らないから。
あ、
でも FT200 はうまく入ったのかな、あれ。
FT200 は小型版だったね、
うん
うん
うん、
じゃあそんな思い出が皆さんはあるんですね、車にね。で、うん、もちろんそういう配線なんかも全部自分でやったり、
うん、だからバッテリーがダメになっ
ちゃう、うん、そうそうそうそう。ちゃんとやってないから、
あ、ちゃんと車屋さんでこうやってやって、うん、そうそうそう、やるんだったらいいんだけど、うん、そうじゃないから、
うん
うんうん、
バッテリーも小さかったよね、多分ね、
小さかった、
うん、あのダイナモって発電機もね、
うん
うん、
だから寒冷地仕様にするとか、私は寒冷地仕様ずっとしてたんだけど、うん、でもそれでもダメだったよね、
うん、車のことを考えずに積んでたのね。
あ、もう無線機重視だったのね、うんうん、
車には申し訳なかった。
あの、うん、いい時代だったし、車がどんどんどんどん各家庭にね、
うん、
あの新車が入ってきた時代だから、
うん、
だからいい時代だったと思うよ。
そうだね、
今思えば、
ね、うん、今さ本当に結構大変になってきて、昔って車ってさ車検やらないで乗り換えるもんだと思ってたもんね。
あー、なるほど、うん、2年以内で、
そう2年3年目になったらもう新しい車をっていう乗り換えるような、なんか、うんうん、私が免許取ってその頃はそんな感じだったかなって感じ、うん、今はね車検やるもんね、
う
ん、
もう一時そういう時代があったね、
時代があったね。あ
の車自体も長持ちするんだって、
うん、
2度3度車検やっても乗れるようになったんだね、
う
ん、
そうかもしれないね、うんうん、
あとはデザインがどんどん変わるんで欲しくなっちゃうね、
うん、あ、そうそう、新しい新型でね、うんうん、で無線機も小さくなってきたから、
うん
うん、助手席じゃなくてちゃんとダッシュボードに収まるようになってきたし、
うん
ね、そんな懐かしいじゃお話で、じゃあモビリティショー行ってきたということで ね、
うん、
ね、何日間もやっててね、なんかニュースにはなってたんで、わーすごい車だなーなんて言って、
あの
突然行ってきた。
それは突然だよ、
うん、
いつものこと
のように
行ったんだけど、うん、やっぱりね、人気のある車種はすごいけど、
うん、
ね、人気のちょっと落ち目のところはやっぱり人も少なかったよね。
うん、
だセンチュリーは別枠で入場するんだもん。
へー、そうなんだ、
うん、でも中行ったらトヨタブースで一緒になるんだけど、
うん、
だあのレクサスと合うんだけど、
あ、なんかちょっとそういう高級感を出してるのね、
うん、
ただ
並ぶんで、うん、もう待ち時間がディズニーランドかっちぐらいね、あの待ち時間1時間とかね、
うんうん、
でもどういうわけかそう書いてあって早かったんだけどね、
うんうん、意外とね、
うんうん、
じゃあそんなのにね行ってきたということで、今日は懐かしい車とかのねお話しさせていただきました。じゃあ今日はこの歌をご用意しました。え、鶴というグループでですね、グループなのかなんか予感変わんないけど、鶴っていう人で諦めないでという歌です。聞いてください。
諦めないで走り続けて、僕らの明日はきっと輝いてる。ああ、夢の背中、
かが 走り続けて傷ついたから優しくなれるんだね雨が降ろうが風が吹こうが僕らの明日はずっと輝いてらら
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナーです。さあ今日は一体どなたとお電話つながってるんでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。初めてです。ジャードの事務局次長の馬場と申します。よろしくお願いします。
あ、馬場さん、今日今回ラジオ初めて。
はい、初めてです。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
じゃあちょっとね、馬場さんの、ね、ことでございますけど、いつからジャードさんの方にいらっしゃったんでしたっけ。
はい、このですね、8月1日からですね、 お世話になっております。
あ、じゃあまだまだ何ヶ月かっていう感じで、もう慣れましたか。は
い、だいぶ、慣れてきました。ありがとうございます。
はい、じゃあね、そんな暑い夏の時期からもう寒くなってきてしまいました ね。もう秋通り越して冬になってきたような、はいはい、季節となってまいりましたが、
早いです。
そうですね、今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、ですね、前回ですね、免許証のデジタル化っていうのをお話しさせていただきたいと思ってるんですけども、
はい、
同じくですね、10月1日にですね、無線従事者の免許証ですね、あのカードの大きさのですね、
はいはいはい、
の電子申請も実は始まりまして、そのお話をさせていただきたいと思います。
あれって免許証って、今まで電子化じゃなかったんですか。あれって今まで紙でだったんでしたっけ。
ちょっとそこ勘違いされる体なんですけれども、
はいはい、
電子申請ができるようになったということで、
はい、
免許証ですね、あの写真のついた紙、
はいはいはい、
あれは今まで通りカード形式のままです。
そうですよね、あれやっぱりなんかね、いくらデジタル化になって、あれスマホでこうって見せるのもなんか味気ないですもんね。
まあ、将来的にはもしかしたらそうなるかもしれないですが、
うん、
今のところは、手続きが電子化されたっていう、今日お話しさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあその電子、ね、手続きをするには一体どういったものが必要で、どんな風にやるんでしょうかね。
はい、免許証のデジタル化は、皆さんですね、今総務省電波利用電子申請っていうポータルを使って いらっしゃると思うんですけども、
はい、
なんとですね、この無線従事者関係をですね、それとは全く別の e-gov 電子申請というポータルで手続きを取っていただくことになります。
ほら、またなんか新しい、またちょっとそういったものの電子申請のページができたっていうことですね。
はい、そうです。ですね、e-gov というのは、
はい、
電子政府っていう意味のですね、E は、小文字ですね、アルファベットの小文字で E、
はい、
エコーですね、
はい、
それから、ハイフン、マイナスですね、
はい、
それから G、ゴルフですね、これ大文字のゴルフ、はい、それから小文字で O、オスカー、それから小文字で V、ビクターで EGOV と書いて、これ eGov って読むんですけども、
eGov、はい、
はい、こういうページがあります。
はい、これも10月からできたんですか。
はい、実はこの、e-gov 電子申請そのものは昔からありまして、
はい、
なんとですね、各省庁、うん、総務省以外もですね、ありまして、3800以上のですね、手続きが実は電子申請できるようになってまして、
うん、
で、その一つに無線従事者のが一つ加わったという、こういう形になってます。
じゃあ、もともとあって、そこにこの、その無線従事者の免許も今度ここに入ることになったってことなんですね。
はい、そういうことです。
はい。じゃあこれをやるには、まあ、あの前のね、いろいろあの再免許とかなんかの時にもね、うん、なんか手続きするのにログインしたり ID 取ったりってあったかと思うんですが、はい、これも同じようなことをやんなきゃいけないんですか。
はい、その通りでして、 eGov 電子申請に初めて使う、時にはですね、
はい、
また前と同じようにまずアカウントを取得します、
はい、
それからブラウザですね、あのインターネットのですね、うん、を、設定したり、それからアプリをですねインストールするというですね、うん、そういうですね事前準備がですね、はい、実は必要になっております。
はいはいはい、それをなんかあの前はね、なんかハガキで送って、なんかそのハガキでなんかのパスワードとかが届いたじゃないですか、うん、
はい、
そういったものは今はもう全部電子化デジタル化になってメールとかのやり取りでそういったものが来るようになるんですか？
そうですね、 eGov の場合はハガキとかですねなくて、あのパソコン、それからちょっとですねスマホも一部必要になるんですけれども、まあ、いわゆる電子的にリアルタイムに登録まではあの順調に進むことができます。
うん、
でですね、申請そのものっていうのはですね、パソコン使えるんですけども、はい、先ほど言ったスマホはですね、進捗状況、今どこまで進んでるとかですね、うん、手続きが、そういうのがスマホで、確認できるんですけども、
はい、
パソコン、まあ、逆に言うとパソコンでしか申請手続きそのものはできませんのでご注意ください。
じゃあ結構スマホはね、ちょっと操作が難しくて家のパソコンでだったらこうできるよっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、それだけじゃダメということでスマホと連動して一緒にいろいろやらなきゃいけないってことなんですかね。
まあ詳しくはですね知ると時間ないんですけども、うんうん、スマホを併用した方が素直にですねログインできるというようなシステムになっているようです。
ああ、そうなんですね、
はい。
まあ、今の方ねほぼほぼスマホをお持ちでしょうからね。
そうです ね、
それになんかね、まあ、いろいろやっぱり聞きましたけど、アマチュア無線関係の方やはりスマホでいろいろ手続きされてる方もかなり多いと聞きますので、
うん、そうですね、多分ですね分かってる方にとっては特にですねハードル高くないんですけれども、うん、やっぱり分かってない方はちょっとハードル高いかなっていう作りになってるようです。
そうですね、じゃあそれもちょっと分かる方にも聞いていただきながら、はい、
そうですね、
じゃあまず一番最初にやらなきゃいけないのはこの eCAB の電子申請みたいなアプリをまずパソコンかなんかにダウンロードするんですか？
そうですね、 eGAB の、サイトに行っていただければですね、
はい、
丁寧にですねやり方書いてありますので、まずはそこに従ってまず事前準備をするというところからスタートです。
ああ、じゃあそうするとこのそれができました。そうするといろいろね登録をしてからもじゃあいろんな写真とか添付をこう貼り付けたりなんかっていうのも全部そういうパソコン上でこれからはやっていくって感じになるんですかね？
そうです、その通りでして、その eGov の電子申請のところで手続きが終わると、
うん、
検索画面が出てくる、何しろ3800以上の手続きがあるんで、
はいはいはい、
そこにですね検索ワードとして無線従事者免許申請っていうのをこう入れてですね検索すると、うん、まあ、お目当ての、ページに行けるようになってます。
確かにね、ここの eCAB だともしかしたら違う免許状になっちゃうといけないから、
ね、
ちゃんとそれはそこ無線従事者っていうのを入れなきゃいけないってことですね、
はい、そうするとお目当ての、ページに行けて、
うん、
ダウンロードした電子申請アプリっていうのが立ち上がるんですね、
うん、
そうするとそこに、今まで紙の申請書っていうのがあったんですけども、
はい、
それと同じようなイメージの画面が出てきまして
ほうほうほう
ほう、それで自分で記入するところはこの色のついた空白部分があるんですけども、
はい、
そこにですね、氏名だとか住所なんかこう入力できるようになってるんで、
うん、
まあ、必要なところをこう埋めていくと、そういうようなことがまず必要になってます。
じゃあ今まで紙でやってた方は大体その紙と同じような画面 が紙それが画面に出てくるってことなんですね。
そうです、そうです。ですからとてもそのそこは分かりやすい作りになってます、
はい
はい、それで、はい、写真がですね、
うん、
顔写真が、まあ、今までこうペタッと貼ってたわけですけども、
うんうんうん、
その顔写真は今度電子データでですね添付できるようになってますので、
はい、
顔写真の電子データを、まあ、入力画面に沿って貼り付けていくと、こういう作業が必要になってます、う
ん、じゃあその場合にはなんかスマホなんかで写真をピッて撮って、その写真でもこうそんなに悪い写真じゃなかったら使える感じなんですかね？
そうですね、今の総務省の方のページにも、
うん、
顔写真の、どういうようなものを使ってほしいかと出てますけども、
うん、
この eGov の、電子申請のところにも同じような、注意事項のページでですね、写真の見本がついてますので、それをご覧いただければ結構だと思います。
はい、さあそんな、ね、電子化になるということはもちろんお安くなるんでしょう、はい、って感じですね。
そうですね、
はい、
前回もありましたけれども、
はい、
手数料のとこなんですけれども、まあ、ここはネットバンクでですね同じように払えることができるんですけれども、はい、まあ、やっぱりメリットとしてですね、紙に比べてですね300円お得になってます、
はい、
具体的にはですね今紙が 2050円なんですが、うん、電子陰性の場合1750円、この1750円というのは実はですね、10月1日から値上げになってますけども、その前の、うん、値上げする前の紙申請と同じ金額ですね、1750円というのに設定されているようです。
はい、まあ、でもね、少しずつそういったものでね、安くはなっているということなんで、紙でやるより、はい、そういう要するに総務省さんのそういう担当の方々との手間が、ねね、少し省けるから少しその分お安くなるということになってるんでしょうからね。
その通りだと思います。
はい、
ですがですね、ここでですね、無線局の電子申請と違って、うん、ちょっと注意するところがあるんですけれども、何かというとですね、パソコンのみでできるのは今お話したところなんですけども、はい、ですね、原本そのもの、紙そのものを送らなきゃいけないですね、書類が2つ残っていまして、
はい、
1つは住民票の写しです。
はい、
それからもう1つが、要請過程に限りますけども、終了証明書って言って、これ合格通知ですね。はいはいはい、これ紙で両方とも出るんですが、はい、なんとこれはですね、うん、原本そのもの、そのまんま、総務省、総合通信局にですね、送らなきゃいけないというですね、そういう手続きが残ってます。
これも添付でメールに貼り付けてじゃダメなんですね。
そうなんです、まだそこができないようでして、ここが一番ですねネックになってるようですね。
わかりました、はい、じゃあそこら辺はねちょっと気をつけていただいて、
はい、
はい、皆さんにやっていただくということでね、まあ、あと詳しくまたお話聞きたいんですけど、お時間もなくなってきてしまったので、はいはいはい、またちょっと次回ね、そういったものが少し落ち着いてきたら皆さんどうなったかとかね、はい、そういったもののいろいろのこの先のね手続きなんかもいろいろ教えていただければと思います。
はい、わかりました。
じゃあ今日はね、馬場事務局の次長さんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ということで聞いてまいりましたが、いかがだったでしょうか。分かった話、
うん、流れは分かったけど、
でももううちらは免許を新しくもうねいるわけじゃないから大丈夫、うん、
これから住所免許証は取らないと思うけど、
うん、
まあ、ね、
もしかしてなくしちゃったとか、
誰かに聞かれることもある。
ああ聞かれることもある、
うんうん、あそうだね、なくした時の再発行もそこだよ ね、
うん、ねそうだよね。だからじゃあその
時 G ガブだっけ、
G ガブ、
うん、
E ガブ、
イーガフ、
あ、イーガフ、
イーガフ、
イーガフ、
ちょっと進んじゃった。
ね、じゃあそんなことでね、皆さんもね、あ、こういうものもあるんだっていうことでちょっとね頭に入れていただいて、いやでもどんどんどんどん電子化になってくね。大丈夫、ついてけてる2人とも。
今局長大丈夫だよね。
いや
ダメだよね、
うん、ちょっとね、
うん、ね、
スマホの方がちょっとね、
スマホの
方、あ、スマホ意外と難しいよね、
うん
うん、それじゃなくてもさ、字が見えないからって大きくするじゃん、こう字をさ、
そうすると
枠内に入んなくてはみ出ちゃうから何書いたか分からなくなっちゃう。
人差し指一本でやってるもんだから、
うんうんうん、
大変なんだよ。
そうなんで分かるよね、うん、文字打つ時もさ、うん、今の人はスライドすんのね、
うん、
で親指なんだってね。
ええ
だよ、今ね人差し指つかないらしい。
いやでも局長がちゃんと返事くるよ。
いやだからね、だからそうなんだけど、私たちはどうしても人差し指でやっちゃうじゃん、
うん、
今の人は両手使いで親指でこう文字をスライドさせて書くのよ、文字。
いいんじゃない、好きにやれば。
だけどこのねあいうえおって誤解を押すから間違って進んじゃったり、
う
ん
う
ん、
ああそうかそうか、
そうなのよ、
またあに戻っちゃうんだ。
そうね、だよね、
うん
うん。
長い文章は作れないんだ。
そうなの、だからいつも OK とかさ、うん、短いのが来るんだよ、ね、
OK と了解。これもう私の専門用語。
最近ほら、うん、FT8 だから R
RR
RR
みんなあるあるだから。じゃあそんなことで今日もそろそろお別れでございます。はい、お相手は
JAYNAQ 中島でした。
はい、JAYVNP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら、
さようなら。